こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日も昨日に引き続き健康体力づくり事業財団が出版されている健康づくり12月号からお届けいたします。今回はですね、年末年始ということで忘年会やクリスマスがありますが、上手なお酒との付き合い方をお届けしたいと思います。これね、読んでて、あ、なるほど、それ面白いなって思ったことだったんですよ。お酒っていうと、もういろんな研究から、昔は百薬の長とか適量飲むのは健康にいいとか言われてましたけど、今は一滴でも毒というふうに言われてますよね。少なければ少ない方がいい、飲まなければ飲まない方がいい、もう一滴でも毒なんだという理論に変わってきているわけですが、ただやっぱりね、私もこういう仕事をしていて、周りのね、お酒をたくさん飲む経営者の人たちに、まあ、健康的なお酒の飲み方してくださいねとは言うものの、まあみんなお酒好きだからね、どういうふうに言ってったらいいんだろうなとかっていうのは悩むわけですよ。やっぱり冗談でね、じゃあ飲むのやめるかなんて言う方もいらっしゃるけど、まあ、そういうわけにもいかないっていうこともあって、どういうふうにしたらそのお酒で体を壊すっていうことがなくなるのかなっていうのは、なんとなくこう悩みの種というか、指導する上でねだったんだけれど、あ、このやり方ちょっと面白いなっていうのがあったんですよ。それは健康づくり Q&A というところ、これは22ページのところなんですけど、 Q&A なのでクエスチョンがあるんですね。年末年始はどうしても飲みすぎてしまいます。上手な飲み方を教えてください。男性52歳で、お答えくださった方が独立行政法人国立病院機構栗浜医療センター精神科医師の滝村先生ですね。このアンサーの方にはですね、飲酒に安全な量はない、健康に配慮した飲酒のポイントとは、飲酒日記を活用して自分の飲酒パターンを把握というふうに3つの項目に分けて解説してくださってます。まあ、最初の飲酒に安全な量はないというところは、私が先ほど話したように、もう少量の飲酒はむしろ体に良いという考えは残念ながら否定されつつあると。飲酒に安全域はない、飲酒量は少なければ少ないほど良いというふうに最近の研究では言われているということが書かれております。そして次の健康に配慮した飲酒のポイントとはに関しては、今年の2月に厚生労働省が公表した健康に配慮した飲酒に関するガイドラインから、まあ、推奨されていることとして4つ、1つ目が飲酒前または飲酒中に食事をとる、2つ目が飲酒の合間に水や炭酸水を飲む、3つ目が休肝日を設ける、4つ目があらかじめ量を決めて飲酒するということが書かれておりますが、まあ、最後のあらかじめ量を決めて飲酒するに関しては、これができれば苦労しませんがということで SS も書かれていましたけれども、まあ、自分のねマイルールを何か見つけてくださいということでした。二次会には行かないとか、お酒を断りづらい人の隣には座らないとかね、まあ、そんなマイルールを見つけてくださいということが書かれておりました。で、最後です。なるほどと思ったのはね、飲酒日記を活用して自分の飲酒パターンを把握というところです。精神科の先生なので、おそらくお酒で悩んでらっしゃる方に診療されてるんだと思うんですけど、飲酒日記がおすすめらしいんですね。で、この飲酒日記どんな風に書くかっていうのがすごく面白くて、手帳やカレンダーにいつものメンバーといつもの店でビール中ジョッキ3杯といった塩梅で飲酒の記録をつけると、そして週末にその1週間を振り返り、そのお酒が美味しく楽しいお酒だったら丸を書きます。で、飲まなくても良かったお酒だったら×、 どちらでも良かったお酒だったら三角という感じで、丸三角×で区別して区分してかな、飲み方を振り返るんだそうです。そうすると飲酒するシチュエーション別に自身の飲酒パターンが見えてくると。でこの際×や要は飲まなくてもよかったお酒、どちらでもよかったお酒、こういったものを減らして、丸が増えていいのか分かんないけど、あの丸の時だけ酒を飲みに行くとかね、そういう感じでメリハリをつけて美味しいお酒を大切に楽しめるようにしていったらいいと。それでは減りますよね。バツや三角は行かなくてもいいとか、まあその場で飲む必要もなかったからソフトドリンクで良かったとか、まあそういったことで減らしていく工夫をするということです。これなるほどなと思いました。なんか無駄に飲まなくてもいいのにビール飲んだみたいなことってあるのかなと思うので、なんかねソフトドリンクで良かったのにちょっとビール頼んじゃったみたいなこととかもあるかもしれないので、こうやって絵描いて自分で客観的に日記を見ながら飲酒パターンを振り返ってみると、冷静に自分でどうすべきかっていうのを判断できるようになるのかもしれません。いかがでしょうか。お酒こんな風に工夫すると減らせるかもしれません。お酒ってね、あの飲むとおつまみとかで太ったりもするので、やはりこうダイエットしてる方、健康に気をつけてる方にとってはちょっとね控えたいものだとも思いますが、感情で、まあダイエットもそうだけど感情でお酒飲んだりっていうことってあるじゃないですか。なんか楽しくなっちゃって飲んじゃったとか、まあそういったことをどんどん防いでいくっていうためにも、こうやって感情じゃなくて理性の脳を使ってお酒飲めるようになるとすごくいいと思いますね。これ私自身は無意識にやってました。無意識に丸三角×では決めてないけど、それこそ美味しく楽しいお酒を飲めそうだなっていう時は飲むし、飲まなくても良いなっていう時は飲まないっていうのは結構判別してます。どっちでも良かったっていう時もありますね。でどっちでも良かったなっていう時は、まあだいたい乾杯のビールだけ飲む、でその後ソフトドリンクに変えるっていう時なんですけど、そういう時は乾杯からソフトドリンクでも良かったんじゃないかと思いますね。あとはまあ打ち上げだったりなんかの集まる機会の時に、まあ飲もうかなって言ってソフトドリンクと悩んでアルコールを選んだ時、そういう時ってね薄くしてもらうんですよ。焼酎のお湯割りとか、まあ水割りでもいいんだけど、あとハイボールとか何か割るお酒、その時にアルコール分はすごく少なくしてもらうんですよ。アルコールをね、焼酎を4滴とかウイスキーを4滴とか、そんな感じですごく薄くしてもらうんですよ。そういう時は必ず、そういえば葛藤してるなっていう感じはあります。アルコールにしようかな、ソフトドリンクにしようかな、まあ、ちょっとアルコール飲もうかな、じゃあ薄くしてもらおうかなみたいな感じだな。大体このなんかちょっとだけ飲んだみたいな時は三角なんでしょうね。こんなことを思い巡らすと、確かにまあ×はできるけど、私の場合は三角が問題なんじゃないかって思いました。三角が多いんじゃないかなって。だから私だと、まあ、そんなにお酒飲まないですけど、さらに減らすにはお酒の席、何かのそういう集まりの時に自分の心の中で、あ、アルコールにしようかな、ソフトドリンクにしようかなって迷ったら、あ、私今三角だ、どっちでもいいお酒を選ぼうとしているという感じで、意識して飲まない方を選択していく っていうことを増やしていけばお酒の量が減るということですねって言っても、本当にね、本当に少量しか飲まないし、何滴かしか入ってないお酒なんてお酒じゃないぐらい薄いですから、まあ、ただやっぱり一滴でも体には毒ということもあるそうなので、どっちかというと私の場合はお酒を飲む方がストレスになるから、まあ、飲まない選択をどんどんしていきたいなと思っています。そうなのよ、私お酒飲む方がねストレスになるんですよ。前に話したこともあるかもしれませんが、やりたいこともできないじゃないですか、お酒飲んじゃうと。まあ、運動もそうですけど、まあ、それ以上に例えば家のこととかね、家事とかやらなきゃいけない残ってる仕事とか、お酒飲んでできなくて次の日に回すみたいなこともあると、結局次の日にやることが増えちゃってストレスになるっていうことがあるので、まあ飲まない方が私にとってはメリットが、精神的なメリットも大きいですね。まあ私の例は非常にこうお酒が好きじゃないケースの例なので、お酒が好きな人にとっては参考にならないかもしれませんけれども、まあこの飲酒日記を活用して減らす努力をする、減らす工夫をするっていうことは、お酒が気になっている方にとっては非常に有効なものなんじゃないかなって私も思いますね。客観的にやっぱり自分がどういうふうにお酒を飲んでるかっていうパターンが見えてくるので、冷静に判断できるようになると思います。あとね、これダイエットにもすごい活用できると思いますよ。例えばその甘いものを食べ過ぎて太ってしまうという方の場合だと、美味しく楽しいスイーツだったら丸、食べなくても良かったスイーツだったら×、どっちでも良かったスイーツだったら三角というふうに丸三角×で区別して、自分のスイーツを食べるパターンを見る、そして×とか三角を減らすっていうこともいいんじゃないかなって思います。そういったやり方だと闇雲に甘いものやめるわけではないので、客観的に冷静的に自分で判断して、感情脳ではなく理性脳で判断してやめていけるようにしていく、納得してやめていけるようにしていくといいんじゃないでしょうか。はい、応用していろんなことに活用していきましょう。ということで今日はここまでです。皆様もお気をつけください。それではメグでした。